間が参りましたので、2021年7月18日の礼拝をただいまから始めていきたいと思います。お立ち慣れる方はお立ちください。心を静める時を持ちたいと思います。大いなる方、大いに賛美されるべき方、その偉大さは計り知ることもできません。世は世へとあなたの御業を褒め歌い、あなたの大能の技を告げ知らせます。私はあなたの主権の栄光の輝き、あなたの美しい御業を語り伝えます。それでは、賛美をしたいと思います。新聖歌の11番、褒めたたえよ、救い主を賛美します。主の祈りを、ご一緒にお祈りしたいと思います。新聖歌の、826ページと、また前のスクリーンにも記載がありますので、ご参照くださったと思います。主の祈り。
天にかします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わさず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
お願いいたします。天の父なる神様、今日こうして新しい週の初めにあなたの前に集まって礼拝を捧げできるこの時を感謝いたします。いよいよの生徒があなたを礼拝し続けてきて今日に至っております。 あなたの御業、あなたの救いを、覚えてありがとうございます。どうかこの週の初めにあなたから御言葉をいただいて、また前に進むことができますようにお願いいたします。今日も山本牧師をこの場所に立ててくださっていることをありがとうございます。先生の上にご聖霊の出しがあり、あなたの御言葉の取り札として用いてくださることをお願いいたします。また私どもの耳を開いてくださり、その御言葉をよく理解できるようにもしてください。病や体調の悪さやさまざまな事情のために、この前に募れない方の上にあなたの助けと守りがありますように、また共に礼拝に集うことができますようにお願いいたします。暑い日がこれから続いていこうとしていますけれども、どうぞあなたが支えてくださり、あなたからの力と知恵をいただいて毎日過ごせるよう導いてください。この時をお委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。お座りください。では、新聖歌の21番、輝く日を仰ぐ時を賛美したいと思います。
Thank you.
では、続きまして信仰告白の時を持ちます。こちらも新生活の826ページと、スクリーンに、掲載があります。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、コンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座り賜り、かしこより光りて、生きる者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
では御言葉に備えて、今月の歌を、賛美したいと思います。新聖歌の166番、意向尊厳栄誉です。
Thank you.
本日の礼拝メッセージの聖書の箇所を共に目を通したいと思います。旧約聖書の創世記17章の一節です。2017年版ですと23ページになります。今日は短い箇所ですので、ご一緒に皆さんでお読みしたいと思います。創世記の17章の一節です。3、はい。
さてアブラムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われた。私は全能の神である。私は
私の前に歩み
全きものである。
ではこの箇所から、私は全能の神であると題して山本先生に説教していただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
北教会に来て3ヶ月が経ちましたけれども、本当にこう北教会のですね、素晴らしいなって思うのはですね、大声で賛美することなんですよね。礼拝の中でこう皆さんがこう声を上げてですね、この賛美する姿が素晴らしい。先ほどもですね、本当にこう真の神様をこう讃える賛美をですね、みんなで歌えることが本当に嬉しく思います。なかなかそれがこの難しくなってきた今日この頃にあって、こうやって集まって神様を賛美し声に出して歌えるって素晴らしいことのように思います。本当の神様がそのことを喜んでくださり、私たちを本当に祝福してくださることだと思います。私たちの神様はどんな神様なのか、まあこれをずっとシリーズで取り上げていますけれども、私たちの信仰の先輩たちはこんなことをずっと考えながらこの歴史を繰り返してきたんですね。教会の歴史の中で神様ってどういう方なのか、で聖書の記述から神様の特徴をこう見つけ出して、ああ神様ってこういうところがあるな、神様ってこういうところがあるな、それをこう共通の信仰として表明したんです。私はこう思う、私はこう思うじゃなくて、これは私たちの一致した信仰なんだ。神様は全能なる方であり、神様は創造主であり、神様は誠の神であり、唯一の方であり、まあそういうふうにこういくつもあるんですけれども、これが私たちの信仰なんです。創世記の中では神様はご自分を全能の神というふうに名乗られました。実は神様ってご自分のお名前をこう名乗られることを聖書の中で少ないんですよね。横文字の名前があるわけじゃない。アブラハムの前でも初めて名乗られたのがこの全能の神、肩書きです。こういう面を持っておられる神様、この全能というのは、まあ、読んで字のごとしですけれども、何でもできになる方、不可能なことは一つもないお方だということです。神様が、この聖書に掲示された神様が全能であることは聖書全体の主張です。ところが全てのことがおできになる神様への私たちの依存度は大変低いと思います。これは別に教会にいる私たちのことだけじゃなくて人間全体に言えるでしょう。 何でもおできになる神様がいながら、神様に、まあ、より頼むことがなかなかできない。いつより頼んだらいいかもわからない。こんなこと神様にお願いしていいのかなとも思う。依存度は大変低い。何でもおできになる神様なのですが、実はあまり人に頼りにされていない。もっと私を頼れ、私により頼めと聖書はこう御言葉で私に語っておりますけれども、なかなか頼りにすることが少ない。もちろん私たちは信じてます。神を信じてるし、神を崇めるために今日も教会に集っている。大事なのは普段の生活、この生活のすべてを神様に委ねることができない。どちらかというと私たちが頼りにするのは人の英知、人間が今までに築いてきた英知や、そして仮説に裏付けられた科学、こういうものが頼りにされるこの社会の中にあって、何でもおできになる神様が見過ごされている。でも自分ではどうすることもできない事態になったときに、人は神様を呼び奇跡を求めるわけです。私も皆さんもそうじゃないかなと思うんです。私はまあお話ししている通り、福島県から3月ね、4月にこちらにやってきましたけれども、本当にその10年前のことを思うとですね、いろいろこう経験の中で教えられたことたくさんあります。人がまあその皆さんもね、津波の流れている映像とか、あるいは地震で壊れている建物の姿をもうたくさん見てきたことだろうと思いますけれども、そういうね、昨日まで普通普段の生活した人たちがそういう事態にあったときに、人はもうどうすることもできなくなるときに、やっぱりこう神を呼ぶ、これは別にこういうクリスチャンでも仏教徒でも、あるいは無宗教の人でも変わらず同じことが見えるわけなんですよね。ただどの神様に祈ったらいいかわからない。とにかくお願いだ、自分たちを救ってほしい、この惨めな現実から一日も早く救ってほしい。ああ、やっぱり人の中にはこの神様を呼び求める、そういう心の思いっていうのが隠れてますよ。普段はなかなか出てこないですけど、そういう時に出てくるんだなってことを改めて思いました。私もそうだと思います。私は全能の神であると初めて神様が名乗られたのは、今日の聖書にありますけれども、アブラハムが99歳の時と書かれています。随分遅い時期ですよね。この99歳の時、ちょっとこう前後を見てみますと、1年後に後継ぎのイサクが生まれる、そんな時に私は全能の神であると名乗られたわけです。もうすでにイシュマエルという男の子がいました。まあ、事情によってですね、まあサラとアブラハムとの間には子供が生まれなかった、わざわざ聖書に不妊の女だったというふうに書かれていますけれども、そういう理由があって、では後継ぎを、まあ、設けるために自分の女奴隷であったハガルとの間にできた子、当時はそれは別に不法ではなかった、違法ではなかった。だからまあそれは当然普通のことでありました。イシュマエルは妾の子ではなく正当な後継者であり、13歳の年を迎えていたんです。アブラハムも当然、周りの人たちもみんなイシュマエルこそが本当の後継者だと思っていた時と理解してください。ここで神様は私は全能の神であると言われてお姿を現された。 アブラハムはもうすでに99歳、奥さんのサラは10歳下ですから89歳、これ以上はもう子供が生まれるはずもありません。だって99歳ですから。いくら昔の人が今の私たちの年齢よりもずっと若かっただろうと思われていても不可能に近いことです。いや不可能でしょう。しかし主はご自分を全能の神と名乗り、人の目には不可能なことを可能にできると語るわけです。そしてご存知の通り、約束の子イサクが誕生します。多くの人は、これはクリスチャンではなく一般の人たちも含めてのことですが、多くの人はこういう話を聞くと、これは物語やと、作話だと、いろんな解説書にありますけれども、まあ、バビロンに捕囚された時の時代に作られた物語だと、アブラハムという架空の人物がいただけなんだというふうに言い、全能の神様の存在を否定します。こんなことが起こるはずがない、99歳の人に子供が生まれるはずがない。他にも聖書は私たちにはこう荒唐無稽な事実が多いですよね。大雨を降らせて世界中を水で覆ったり、海を二つに分けて人々がその真ん中を歩いていったり、大きな魚に人が飲まれたり、クジラだなんて言われてますけど、クジラはそんなに喉が大きくないですよね。少女を精霊によって身ごもらせたり、あるいは死んだ人を蘇らせたり、ごくごく普通に私たちの理解で考えるならば、とてもありえないことだらけ、にわかに信じることのできない事実ばかりです。あくまで私たちの目から見てですけど、にもかかわらず聖書はさらに積極的に私たちに進めます。マルコの福音書の16章の17節には、信じる人々には次のような印を伴うという言葉が書かれていまして、ここには神様の奇跡が信者たちの間に表されることをほのめかしています。例えばね、そこにこういうふうに書いてあります。蛇を掴んだり、毒を飲んでも何の害も受けなかったり、病人に手を置けば癒されたり。皆さん、私たちの間でもこういう印が起こっても不思議じゃないんですよ。奇跡信仰というと奇跡はって思ってしまうんですけれども、それは私たちの理解の中であること、理解の外に本当の神様の御業がある。神様は不可能なことがない方なんですから、不可能なことは全て不可能が可能にされる方なんですから、こういうことが起こったって全然不思議なことじゃないんです。今日お話しすることは別に難しいことは一つもありません。神様は全能の神様、何でもできるってことです。不可能なことは一つもない。人の目には不可能なことですけれども、まあ超自然的な力、奇跡、人はそういうふうに言いますけれども、それが神様にはおできになることならば、そのまま私たちは神の全能な力を信じたらいいのですか。しかしここで私たちは神様の全能さをあまり信じていないのです。信じられていないのです。そんなことが起こるはずがない、そんなことが起こりっこない、神様だってこんなことができるはずがない。40年間何にもない荒野をイスラエルの民が歩いてるはずがない。岩を叩いたら水が出ることなんてありえない。 海を二つに分かれたこともそうですよね。聖書がまるで神話や物語のように聞こえてしまい、現実の生活で神様が不可能を可能にしてくれることがまだ信じられないのです。お医者さんの診断を受けて、そして本当にこう、ああ、例えば最近だと余命というふうに言うんでしょうか、こう言われたときに、もう助からないというふうに思ってしまう。科学がそう言ってるから。科学信仰の方に私たちは向いてしまい、神様の力を本当に信じることができない。もちろん祈りますよ。もちろん神様の奇跡を祈るけれども、でも神様が本当にそこで道から働いてくるとは本当に思えない。よくからし種の信仰と言いますよね。からし種って本当に小さい種なんですけれども、これだけの信仰があれば実際に祈って命じたら山が動くと。私初めて聞いたのは子供の時でしたけれども、そんなことはないなと。道からを信じている人はほとんどいないと思います。私が祈ったぐらいでね、ちょっとあの山が動くとはね、ちょっと思えない。実際に祈って命じて動いたら、からし種の信仰があれば動くかもしれない。そう思う人は多分ほとんどいないと思います。どんな病気も癒されたり、悪霊が追い出されたり、死人が蘇る、そういう全能者の御業が聖書のそこかしこに書かれている。一つや二つじゃない、いろんなところに書かれているんですけれども、多くのクリスチャンは、また牧師も、非科学的なことを現実に起こることを信じていません。これが残念でならない。今の時代にそんなことが起こるはずがない。昔の時代はあったかもしれないけど、今ではそんなことが起こるはずがない。神様の全能な力を狭めてしまっている。神様だってできないことあるよ。今の時代はね、本当にそれでいいんでしょうか。牧師もついついビビってしまってね、なかなかそういうことが言えなくなってしまう。カリスマ教会とか言われてしまってね、そういうふうなことが言えない。聖霊の場は聖霊の力だとかっていうことが言えなくなってしまう。だから神様の本当の全能さを信じている人が本当に少ない。神様だったら何でもおできになる。もちろん神様はそこには神様のお考えがあるわけですけど、道からはするのは神様のお考えですけれども、それが現実に起こることを私たちは信じていないんです。だから私たちの多くが信じていなければ、神様の全能さが普段の生活の中で表されるはずがない。なんでこの時代の中で、この世界の中で神様の道からが現れない。どうして神様の奇跡が起こされない。だってそもそも神様の奇跡を信じてなかったら起こりようもないわけです。人類の起源は諸説あり、そしてまあこれも去年何かで研修で学んだんですけれども、日本の教科書は未だにこの進化論を進めているわけです。こんなのも進めているのは本当に日本だけだということも改めて教えられました。聖書は神が一人の人から全ての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とをお定めになったと語っています。これ使徒の働きの17章に書かれていることは、神が一人の人を起こし、神がその時代の中に人をお定めになった。だからこの時代に生きていることも、この場所で暮らしていることも、全て全能の神様のお定めになったことだって聖書は言っているわけです。でも私たちはそれを教えられていないからわからない。ただただ偶然のままに親から生まれ、そして今の時代を生きている。何の目的があるかもわからないで生きている。 そう思う人たちがたくさんいる。しかし聖書にははっきり書かれている。私がこの場所でこの時代に生きているのは全能者の大いなる計画の中に置かれている。すべて神様のお定めになったこと、神様の計画されたことの中に私たちは今生かされていると考えるべきなのです。私たちがなかなか目で見えない神様、ね、聖書には人の国を支配し人の悪をも支配する。国を支配するというのは、まあ、前に主権者のところでお話をした通りですけれども、人の悪、嫌なものですよね。その人の悪をも支配して神様はご自分の計画をなされる。例にしてあげるならば、創世記の中にあるヨセフの話、あれは悪いですよね。兄弟たち、いくら面白くないかもしれませんけれども、でもね、自分の弟をね、奴隷商人に売ってしまうなんてとんでもない悪だと思います。でも聖書にはっきり書いてある、彼らの悪を用いて主はご自分の計画をなされた。だからヨセフは売られて、そこでエジプトの大臣になって、すごい話ですよね。でエジプトの大臣になったから彼らは飢饉でのたれ死ぬことなく、まあ、民族が残ったわけです。そう考えてみると神様のなさること本当に信じられない。とんでも私たちはびっくりすることばかりです。神様はそういうふうに私たちたくさん知らないこともあるんですけれども、人の歴史の中にも実はこう介入されて入ってこられて、そして歴史を通して人の愚かさを語っている。大きい国が生まれては大きい国が滅び、また大きい国が生まれてはまた滅び、それが繰り返されて人の歴史が続いていることを語っておられる。しかし人は愚かな歩みを繰り返す。そして本当の支配者である全能の神様を見上げようともしません。だからね、大変なことです。本当にこれ今の時代だけに限りませんけれども、いつの時代でも人の歩みは変わらないわけですから、なかなか神様の方に向こうとしない。最も難しいのはそういう愚かな人間たちを神様が救うことだと思うんですけれども、でもここで最初の言われた通り、人にはできないことも神様にはできるわけです。例えの中にありましたよね、金持ちが天国に入ることが、金持ちが神の国に入るにはラクダが針の穴を通す方がたやすいと言われた言葉。ちょっとやったこともありませんけれども、針の穴にラクダを通すことなんて私たちにとてもできるわけじゃない。でも主にはそれぐらいに人を救うことができる力がある。私たちには、ああ無理、ああ無理、この人も救うこともできない、私の家族も救われるかどうかもわからない、でも主にはそれができる。なぜならば全能の方だから。人にはできないことが神にはどんなこともできる。神の無限の力、その全能さによれば、たとえ私たちがどんな人間であろうと、また信仰があってもなかなか義の行いにまでつながらないクリスチャンであろうと、救いを完遂されるんです。私たちが良い行いをしたから、私たちが神様に少し近づいたから神様が救ってくれるんじゃない。まことにそれは主の恵み、主が私たちを救ってください。何でもできない方ですからね。すなわち神様が全能の神様だからこそ、私たちの魂は救われて今日もこのようにこの場所で集うことができるわけです。さて 神様の全能さを知ったところで、全能ということは全知でもあられる。すべてのことを知り、すべてのことがおできになる神様の前では何も隠せないということがわかります。食べてはいけないと言われた木の実を食べたアダムとエヴァ、創世記の3章ですけれども、このアダムとエヴァは主の歩く音を聞いて木の間に身を隠した、まあ、これは聖書に書かれていることです。でも主はご存知なわけです。ご存知だということを分かりつつも彼らは身を隠さずにはいられなかった。人には分からない心、誰にも分からない、人と人との中ではですね、人の心は見ることができない、分からない心に秘めた思いも、また他の人には知られたくない生活の実態も、すべて神様はご存知だということなんです。それを聞くとなんとなくこう襟を正される思いがします。神様は全部を知っておられる、何にも隠すことができない、そう思うとなんかもう非常にこう息苦しさを感じるかもしれませんが、しかしですよ、私たちの良い面も悪い面も、罪に向かいやすい弱い心も、あるいは逆に正義を愛する熱い心も、全てご存知でありながら、ご自分の救いの計画に私たちを入れてくださっている、これが福音ですよね。もう私たちがどんな人間なのかはもう神様は全てご存知、私たちは取り繕うことができるし、私たちは人間だから変わることができる。でも神様は全て知っておられる、知っておられながら私たちを救いに入れようとしている、これが素晴らしい。同じように、これは私たちの話ですけど、同じように他の人間をも愛し慈しまれ救おうとする全能者の心を私たちも知ることができるわけです。これがとっても大事なことです。クリスチャンは自分一人じゃない、自分だけがもちろんその救いに入れていただいたことはよく理解している。じゃあ隣に座ってる人は、じゃああの人はどうなんだろうか、じゃあまだ信仰告白していないあの人たちはどうなんだろうか、私たちには分からない。ただここで分かることは、全能者のお心は分かる、神がどれほど愛しておられる、その人たちのことを慈しんでおられるのか。今日上坂先生は、先生って言ってしまいましたけど、昭和聖書協会でご奉仕をされていますけれども、旧約聖書のこうヨナ書を準備されているという話を聞いたんです。たまたまなんですけれども、この旧約聖書 のヨナ書は、まあ、お子さん、子どもたちもですねよく知っている内容でありますけれども、この滅びを宣告されたニネベの町の12万人が悔い改めちゃったんですよね。悔い改めちゃったって言い方はですね、不損かもしれませんけれども、まあ本当はその展開で考えたら、神様がね、滅びの宣告をしているわけですから、滅びにされることが、まあ、規定の計画だったわけです。ところが3章に来てみんなが悔い改めたんです。家畜も全て、そしたら予定された滅びがなくなってしまった。でここでヨナ書は大切なことをヨナに語るんですけど、そのことにヨナは怒るんですよね。なんで神様、私は滅びを宣告するために福音を伝えるためじゃないんです、滅びを宣告するためにニネベに行ったのに、私これじゃ嘘つきじゃないですかとヨナがこう憤るんですけども、最後の場面が圧巻なんですよね。4章の最後、全能の神様の愛と慈しみをそのトウゴマのですねが枯れることによって教えている。神様がどれほどこの12万人の悪い人たちですよ、本当に罪深いニネベの邪悪な人たちだったんですけども、 その人たちを愛し慈しんでおられるかというそのことを、まあ、最後はヨナが知ったっていうお話で終わってるんです。ヨナの怒りはもっともだし、それは私たちが読んでても理解できなくはないんですが、しかしそれよりも神様の愛と慈しみ、全能の神様の愛と慈しみをここから知ることができるわけです。世の中でたびたび起こる国と国との戦争、あるいは宗教戦争もそうですが、民族対立もそうです。その中で私たちは人と人との中に愛がなさを思うんですが、神様は愛と慈しみを持って見ておられる。私たちの目に余る世の悪や人の罪、しかしそこには主の深いお考えがあり、不可能を可能にし人の心を作り変え、ご自分の望むことをことごとく行われる。このことを最後に覚えて今日は帰りたいと思うんです。主の祈りの中で私たちは御心が天で行われるように地でも行われるようにと祈ります。これ毎週私たちが祈っていることです。私たちの望みがこう果たされることも大変感謝なことです。神様、神様どうかこのことのためにお働きください、私の願いを聞いてください、それが神様によって叶えられることは大変感謝です。しかしもう一歩進んで神様の望みが地上で実現することを願うクリスチャンでありたいと思います。神様のなされること、神様の願いは何でしょうか。神様の思いがこの地上でもなされますよ。今はまだ教会も小さく、全能の神様を信じる人たちの割合も小さいです。私たちも家庭の中でも、あるいは職場の中でも肩身の狭い思いをしているかもしれない。クリスチャンがもうちょっと 10% 30% 言ったら全然違うかもしれない。しかし主のお心一つで教会を大きくすることもクリスチャンを増やすことも可能なわけです。私たちが神様の全能性を信じるからこそ教会も成長していきます。ついつい私たちは方法論に頼る、こうしたらいい、ああしたらいい、そうじゃない。神様の全能の力を信じるならば教会もまた成長していくのです。人の動き、強制や財政、それはとても大切なことですが、それらばかりを追い求めるのではなく、全能の神様のなさる御業をもっと信じようではありませんか。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。あなたの全能の力、私たちは頭で理解していたつもりですが、あんまりあなたのその力を信じていなかったかもしれません。あなたには何もできないことはないと知りながらも、何かを恐れ、何かに不安を感じ、また他の何かに頼っていた弱さを思います。このものもまた時に油断をするとついついそういう方向に向いてしまいます。目に見えないあなたよりも目に見える何かに頼りやすくなる人間の弱い心、しかしあなたはそんなことも全て加味しながら私たちを救いのご計画に入れてくださっていることを感謝いたします。あなたの愛と慈しみに本当に感謝いたします。私たちの目にはわからない世界の動き、人々の動きであったとしても、しかしそこには神の豊かなご計画があることを知り、これからの祈りの中にも加えられていくことができるよう どうぞお守りください。あなたにはおできにならないことは一つとてありません。すべてが主の御心のうちに行われますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは、賛美を、いたします。これはスクリーンをご覧ください。私、あがめます全能の主という曲です。献金は神様への感謝と献身の表れなので、漏れてない方はお袋を後にお回しください。それではお祈りをお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこのようにして共に礼拝の時を持つことができてありがとうございます。どうぞ礼拝をあなたが喜んで受け止めてくださいますように、またコロナからも守られ、またみんなが喜んで全員に共に集うことができるように、私たちの目には不可能に見えてもあなたは全知全能の方でありますから、どうぞあなたのお力が本当にこの全地に及びますように、私たちが本当に現実的でない不可能だと諦める一つ一つのことからも、本当にあなたが成していってくださることを信じ、またあなたの本当に証をしていくことができますように、この状況の中でもあなたのことを求める方々を起こしてくださいますようにお願いいたします。また今日共に集まなかったお一人お一人、あなたが慰め励まし共に集わせてくださいますようにお願いいたします。今から 献金をお捧げいたしますけれども、あなたの御用のために清めて用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
立てる方はお立ちください。正英の63番、父御子御霊のを賛美して祝祷と高祷を持ってこの礼拝式の終わりとしたいと思います。
捧げいたします。仰ぎ恋音が湧くは、我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。Thank you.